どうも、あさです。今回、今からですね、情報の試合と、それをお金と交換する方法、裏バージョンということで、録音していきたいと思います。で、裏バージョンはですね、また、三浦さんに協力してもらってですね、録音していきたいと思います。じゃあ、三浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、まず、じゃあ、三浦さんも話しやすいように、
はい。
どんな音声だったのかっていうのをちょっとおさらいしますけど、
はい。
まあ、簡単に言えば情報の支配ですよね、はどうやってやるのかっていう3つのポイントを話しましたね。皆さんも聞いてもらったと思うんですけど、
はい。
それは自分のフィールドの境界線を決めるっていうのが1つと、2つ目はそのフィールド内のルールを定義する、っていうことで、3つ目が外からそこに人を呼び込むっていうことをやれば、情報の支配する環境ってものが整って、要は価値観が共通する人たちをそこの1つのコミュニティに集めることができるんですよっていうことを話しました。で、あとは、じゃあそれを具体的にお金に交換するためにはどうすればいいのかっていうと、じゃあその集まった人たちに対して新しい世界を見せなきゃいけないんですよっていう話をしましたね。
はい。
で、プラスして、不完全性ってものを認めないと、いつまでたっても情報発信もできないし、いつまでもその自分のコミュニティを作ったりだとか、あるいは自分の価値観をさらけ出したりだとかっていうことはできないんだから、まずは不完全性を認めろよっていうことを話しましたね。
はい。
で、アウトプットはクソを垂れ流してるようなもんだから、そのつもりでやってもらえば気が楽になるんじゃないかっていうことを、話したと思います。
そうですね。
で、じゃあその上で、その話を聞いてですね、まあ、他にも細かいこといっぱい話したと思うんで、三浦さんの感想っていうかどんなことを思ったのかっていうのを聞きたいんですけど、
はい。
どうでしたか？
僕が一番、自分がこう、ビジネスはやってて、感じることは、今回のその不完全さを認めて尊重することと、あとその可能性についてとは言われてたんですけど、
はい、
それで自分自身が不完全な、こう不完全なコンテンツとは出さないですけど、
うん、
なんですかね、まだ完璧なものはまあないと思うんで、自分の中でまあ完璧だと今思えるものを出すしかないんですけど、それに対する不安とかももちろんあったんですけど、それ以上になんていうか、他人の不完全さを許容できるこう器がなかなか自分にないなと思ってて、昔から。で、ちょっとなんかこう、クレームじゃないですけど、なんですかね、いきなりこう死ねみたいなメールが来てするってことあるじゃないですか。
はいはいはい。
そういうことに対してすごく腹立ったりとか、
うん、
なんかそういうことがあるたびに、こう、自分からその、なんですかね、新しいお客さんを探すのに対して、こう、手が出なくなってた部分とか。
うん、
すごくあって、それで代謝がすごく悪くなっていがちだし、よくそういうことに陥るんですけど。
なるほどなるほど。
それに関してもうちょっと深く聞きたいなと思いました。
要はアウトプットしていくことはできてるんだけども、
はい、
それに対する反応が返ってきた時になんか、はい、ちょっと批判されただけでこうダメージを負ってしまって、なんか次のアウトプットにつながらないと。
つながらないし、あとはそのなんか冒険的なことがどんどんできなくなっていってしまう。
あ、どんどんどんどん保身へ、保身へ。
そうですよ。
普通へ、普通へってなってるわけですか？
そうですね。で、自分でやってつまんなくなって、なんかもうやる気なくなっちゃうみたいな。
ああ、なるほど。そういうどうしようもないスパイラルに陥ってるわけですね。
そうですね。はい。
ああ、なるほどね。うん。でも確かにそういう人は多いかもしれないですね。
ああ、はい。
多いっていうか、多分、実際にね、自分の考えとか自分の価値観っていうものをさらけ出したときに、
はい。
まあ、やっぱり、批判もあるわけじゃないですか、どうしたって。まあ、全員が全員それがね素晴らしいっていうふうに思うわけじゃないと思うんで、
はい、
だからそこのギャップですよね。なんで理解してくれないんだろうっていうこともあるだろうし、自分って間違えてるんじゃないかっていう自信のなさも生まれると思うんですよ。
そうですね、はい。
だからなんかその怒りと不安のすごい入り混じったなんか混沌とした感情の中で、
はい、
何もできなくなるわけですよね。
そうですね、そうですね。それすごくエネルギーを奪われます。
ああ、なるほど。生まれ変わりたいみたいな、会議になりたいみたいな。
もうなんかリセットしたいみたいな感じありますね。
そうかそうか、会になりたいと思うわけですね。
そうですね。
まあ僕もたまに思いますけどね。いや、やっぱ人間ナイーブですから、その、はい、傷つくわけですよ。だってうんこをさらけ出してるわけですから、まあ、うんこっていうのね、なんか汚いですけど、はい、要は自分の内面をさらけ出してるわけですから、
はい、
だからそれがね、いやそれは違うよとかって言われたらもうどうしようもないわけですよね。
はい。
で、例えば芸能人みたいに、トースポ的なもので、はい、よくわからない批判とかされたらもう混乱の境地じゃないですか。
そうですね。
だからそうなるとどんどんどんどんアウトプットして情報発信していくことが怖くなるっていうのはあると思うんですけど、
はい、
まあだからそこですよね。そこを不完全なものとしてっていうか、だからなんて言うんでしょうね、あの多様性を認めなきゃいけないと思うんですよ。
あ、はい、
うん、その自分とは違う人たちがいて、
はい、
自分とは違う感性を持ってる人がいて、当然自分も他の人とは違って、だから一人一人に個性があるわけじゃないですか。多様性があるわけですよね、
はい、
でそこであのそれを認めなきゃいけないわけですけど、だからみんなが同じっていうのが言ってみれば理想の世界じゃないですか、
はいはいはい、
だって何のわだかまりもなく何の誤解もなく争いもないですよね、
はい、
全部みんなが同じ考えだったら共通意志みたいなものがあれば、
そうですね、確かに、
うん、だから世界平和っていうのはそうやって訪れると思うんですけど、
はい、
もし達成されるとすればですよ、
はい、
でもどうやらそうじゃないらしいっていうのが分かったじゃないですか。分かったっていうか、まあ、生きてれば分かるじゃないですか
なんとなくそう感じますね、
うん、なんかね、みんなが同じことを考えながら生きるっていうことが無理だしつまらないなっていうことが分かってきたと思うんで、だからあくまで人と自分は違うっていうことを認識しながら、でも違わないってことを認めなきゃいけないわけですよね。なんかその矛盾があるんですよ。
はいはいはい。
だって人は違うって思ったらそれはもう完全に拒否ですから、拒絶ですから。だから、なんて言うんでしょうね、分離しちゃうわけですよね、まあ、厳密には分離しないんですけど、
はい、
ただやっぱ閉じちゃうわけですよね、その世界が。
そうです、
殻が分厚くなって自分の、
はい、
いや、お前はお前、俺は俺みたいになっちゃうと、もう目も当てられないんで、
はい、
そうだったら何も生み出すことができなくなる。いや、俺は俺って思い始めた瞬間に他人との接点というか融合することができなくなるわけですよね、
はい、
他人の考えを受け入れたりだとか、だからその殻が分厚くなるともうビジネスも絶対できないですから、だからそこを薄くしなきゃいけないし、
はいはい、
あのなんか許さなきゃいけないですよね、そこを。多分すごいストレスのある世界に行くことになると思うんです。
はい。
だって自分と違う意見を持ってる人たちで溢れた世界ですから、外っていうのはね。
はい。
だからそこに自分から投げかけていくわけじゃないですか、大声で
そうですね。
そしたら石も投げられるし、生卵も投げられるし、
はい、
トマトとかも投げられるわけですよね
はいはいはい。
でもそれでも叫び続けなきゃいけないっていう現状があるわけですよ。
うん。
でまあ、実際問題としては死ねとかって来るわけですよね。
はい。
それぐらいじゃないですか。
まあまあそうですね。
そうい
う、
うん、はい、それでもうドキッとしちゃうんですか。
ドキッとしないですけど、なんかやる気がなくなりますよ、なんか。
ああ、所詮理解なんてしてくれないんだ
みたいな。そうそうそうそう、
中二病になっちゃうわけですね。
そうそうそう、
なっちゃいますね。なるほどね。でどんどん自分の殻にこもっていくと。
そうですね、なんか、うん、そうですね。
そこにはやっぱ希望を持たなきゃいけないですよね。でも確かに理解してくれる人もいるわけですよね。
そう、でもまあでも理解してくれる人からのメールはあんまり来ないんですけどね。
なるほどね、あんまり来ないのか
あんまり来ないですね。どっちかというとその死ねとかの方が来ますね。
ああ、じゃあ死ねって思われるようなことやってるんじゃないですか。
いや、でも送ってくださいって言ったら来るんですけどね。
ああ、なるほどね
なんかほっといたら死ねしま
うじゃああれじゃないですか、はい、しねしねメールは来ないっていうか無視して、
はい、
あの、ありがとうございますってメールをもらえるように何か企画してあげればいいんじゃないですか。
はい、ああ、はいはい。
いや、それで心のバランスが取れればいいわけですよね。で、慣れますから、だんだん。
はい。
さらけ出すことと批判されることに。
はい、ああ、はい。
で、そんな来ないですから。言ったって毎日毎日100人から死ねって言われるわけじゃないです
よね。まあそれはないです、たまにしか来ないですけどね本当に。
そうですよね、
はい、
僕もそうなんですけど、褒めてくれる人が100人いても、
はい、
けなしてくる人1人いた時にもうバランスが崩れるわけですよ。
そうですね、持ってかれちゃいますね、
うん、でもみんなそうだと思うんです、
はい、
うん、ただそれでも自分の言いたいことを伝えようとか自分の目指したい世界を目指そうとかっていうその情熱が必要ですよね。
あ、
決意っていうか、
はい、
だそこですよね。本当にやりたいことなのか、で本当にやりたいことだったら多分一回落ち込んでもまた戻ってくると思うんですよ。
ああ、そうですね。
うん、なんか戻ってこれなかったことあります？
戻ってこれなかったこともありますね。
おお、 もう貝殻になっちゃったんですか、その時
に。その時はもう貝あのホタテの干物みたいになっちゃった、
ね、なったんですか、はい、死んじゃったんですか、ホタテで生きてないんだ。
湯を戻せば生きる、生かれるかもしれないですけどね。
ああ、なるほど。
はい。
で、やめちゃったんですか、それは。もう。
それはやめましたね、だから。
それは情熱なかったんじゃないですか。
今考えたら足りてなかったと思います。なかったことはないですけどね、うん、でも、うん、そんなに、今現在進行形でやってることに比べたらないなと感じます。
じゃまだまだ、本当の意味で本音を出してなかったっていう感じですか。
それはそうです、そう思います。
うん、そこですよね。コミュニケーションってやっぱ難しいんで、
はい、
難しいっていうかやっぱ 100% は絶対分かり合えないわけじゃないですか、
はい、
だからすれ違いすれ違いなわけですよ。5回5回なわけですよね。伝言ゲームと同じで、
そうですね、
4人ぐらい返したらもう全然違う主張になっていくわけじゃないですか。
はいはい、はい、
だからこうたった2人の間、僕と三浦さんの間でも、はい、その絶望的な、なんていう壁があるっていうことじゃないですか。
はい、
僕が言ってることが 100% 伝わることはないと思うんで、
はい、
だそれを許さなきゃいけないですよね。
ああ、はい、
うん、でそれを許したときに、例えば批判されたとしても、じゃあ自分が伝えきれてなかったのかもしれないし、あるいはその人が、受け取れなかったのかもしれないし、
はい、
っていうふうに考えられるじゃないですか。
そうですね。
一旦拒絶しちゃうから、死ねっていうやつはけしからんみたいな、
はい、
死ねっていうやつが死ねみたいなことを思うから、はい、ムカつくんですよね。
そうですね。
だからそこを許せた時に多分ムカつかなくなると思うんですよ。
はい、
じゃあどうしようっていう話になってくると思うんですよね。
はい、
じゃあ死ね死ねメールがいっぱい来た時にどうしようかって思うわけじゃないですか。
はい、
でもそんなに来なかったらまあいいやって思えるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、だからそこだと思います。だからそこを不完全性っていうのを、不完全さっていうものを許せるかどうか、許容できるかどうかだと思いますよ。
はい、
じゃあそこが気になったわけですか、三浦さん的には。
そこが一番難しいなと思いましたね。うん、
なるほど、はい、実体験として。
実体験としてですね。
なるほど。まあ多分これ聞いてる人はまだ自分で情報発信したことない人もいると思うんで、
はい、
今の意見はすごい貴重だと思うんですけど、
はい、
でやり始めた時にはどうしてもその摩擦が生まれるんで、摩擦があるわけじゃないですか。
はい、
その普通じゃないことをやるわけですから、普通の人たちとか、あるいは反勢力みたいな、反抗勢力みたいなものができるわけですよね。
はいはい。
だって、テーゼがあればアンチテーゼが生まれるわけですから、
ああ、はい。
その裏、逆が生まれますよね。だから僕の主張にもアンチテーゼが絶対あるはずなんですよ。
はい。
でもそれは、なんていうか、健全なコミュニケーションだと思うんですよね。
ああ、なるほど。
だって、反論があって当然じゃないですか。
はい、
なんかみんながハイハイ聞いてたら逆に気持ち悪いじゃないですか。
確かにそうですね。
うん、ね、三浦様、三浦様って言って。
いや、ちょっとそれも、それでお断りですね。
三浦さん、もっとありがたいお言葉くださいって言われても。え、困るわけ、それ逆に。
それもそれで会になっちゃいますね、怖くて。
そうですよね。
はい。
だからそうじゃないわけですよ。
はい、
やっぱり対話って、こう、対立もするし、ただ、弁証法っていうもので言えば、テーゼがあって、アンチテーゼがあって、じゃあそのテーゼとアンチテーゼを融合したところに人テーゼってものがあるわけですよ。
はい、
その第三の答えってものがあるわけですよ。
はい、
要は、なんでしょうね。僕と三浦さんが何か主張が違うことがあったとすれば、
はい、
その二人をひっくるめて三つ目の、コンセプトってものが生まれるわけですね。
はい、
だから、どっちかっていうと、そこを目指さなきゃいけないと僕は思ってるんで、
あ、
だから、アンチテーゼっていうものはありがたいことだなと思いますよね。
あ、確かにそうですね。うん、
だから第三の答えって言っても、だから僕が言ってる主張が全くねじ曲げられて第三の主張になるわけではなくて、
はい、
文字通り取り込むわけですよ。
はい、
例えば今の三浦さんの心が痛む、ダメージをすぐ負っちゃうっていうことがあるわけじゃないですか。僕はだって情報発信しろ、自分のことをさらけ出せっていうわけですけど、
はい、
でもいやいやそれはちょっと厳しいよっていう話があるわけじゃないですか。
はい、
だこれがアンチテーゼですよね。アンチテーゼっていうか、まあまあまあなんでしょうね、反論ですよね。
はい、
で実際死ねとかってメールが来たらもう死にたくなるんですっていうことがあるわけじゃないですか。
はい、
でそれをだから2つ合わせたら認めるしかないよねっていう、許すしかないよねっていうところになるわけじゃないですか。はい、これ初めてそこが生まれるわけですよ。
うん、
だって僕はそんなに傷ついてきたけど、
はい、
もはや傷つかなくなってるから
はい、
だからその三浦さんの意見を聞かない限りは新しい意見が生まれないわけですよ、そこに。
ああ、はい。
いや、足が折れても走ればいいじゃないですかって言っちゃうわけですよ。
はいはいはい。
ね、そのうちくっつくからって。で、折れた骨はまた折れなくなりますから、折れにくくなりますから、何度でも折ればいいんですよ。
はいはい。
っていうふうに言っちゃうんですけど、
はい、
ただ、どうしてもそれができないっていう人に対しては、もういるわけですから、
はいはい、
だからそこはあまりにも大会系のノリでゴリゴリ言っちゃっても、まあ、価値観が全く合わないじゃないですか、
はい、
だから永遠に理解しがいないと思うんですよ。
そうですね、
うん、だからこそじゃあ不完全さってものを認めた時にコミュニケーションっていうもの自体も不完全なものなんだから仕方がないよねって話になるわけですよね、
はい、
うん、でコミュニケーションっていうものはお互いの意見をすり合わせていくっていうか、なんていうですかね、次の世界を見るためのものがコミュニケーションじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
だって自分の世界を押し付けたいわけでもないし、相手の世界を受け入れたいわけでもないですよね。
ああ、そうですね。
なんか2人の間にもう一個新しい世界ができたら素晴らしいじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからやるものだと思うんで、だそう考えたときに、やっぱやらなきゃいけないんですよね。
うん、
その新しい世界を見たいんだったら。
はい。
で新しい世界を見ることが、楽しいじゃないですか。
そうですね、
楽しい。なんか人生を豊かにすると思うんですよ。可能性を大きく広げると思うんですよね。
はい。
だってそうして初めて世界が広がるわけですから。
はい。
相手のことも考えれるようになるわけですよね。そうやって初めてコミュニケーションを取った時に。
ああ、そうですね、
うん。だって自分の三浦さんいなかったら僕は僕のことしか考えれないし。
はい。
で三浦さんだけだったら三浦さんのことしか考えれないし。でもその死ね死ねメールを送ってくる人がいるからこそ、この人はどういう人なんだろうっていうふうに思いを馳せれるわけじゃないですか。
そうですね、確かに。
そうしたときに自分の世界が広がるわけですよ、一個、うん。
はい。
うん、そう思えばなんか気が楽じゃないですか。
そうですね、そうですね。ああ、確かに。
気が楽だし、すごい建設的ですよね。
うん、そうです。受け取った時の気持ちが全然違いますね、やっぱり。
うん、一回、ね、それをなんか素直に受け入れちゃうと、じゃあ死にますみたいな。授業中にね、出ていけって言ったら、じゃあ出ていきますみたいな。
あ、言いましたね、そういう。
帰れって言われて帰るみたいなね。
はい、
そういうバカになっていくわけじゃないですか。
はいはい
はい。いや、考えろみたいな。で、実際そういうバカが増えてるわけですよ。自分のことしか考えないから。
はいはい。
だからそれコミュニケーション能力不足なんですよ、明らかに。
そうですね。
ですよね。だって、帰れって言って、本当に帰れって言ってるわけじゃないじゃないですか、どう考えたって。
はいはいはい。
それはやっぱり、想像力不足なんですよ、
うん。
うん。で、僕らが世界を閉ざしてしまうのは想像力が不足してるからですよね、やっぱり。
あ、はい。
うん。だって結局、想像でしか世界が広がらないわけですから。
はい。
特に相手の世界を知ろうと思うとですよ。
はい。
自分が実際に体験することはできないじゃないですか、相手の人生を。
はい。
だから想像するしかないですから。だからこの想像力深めていけば、高めていけば、もう、お金儲かるポイントなんていくらでも見えるわけですよ。
ああ、なるほど、はい。
うん、だって、いろんな不満があったり、いろんな不安があったり、いろんな問題があるじゃないですか。
はい。
ちょっと、心を開いて見てみれば、世の中にはなんか溢れてるんで、そういうものが。
はい。
で、それが見つかったときに、じゃあ、これは解決できないかなっていうところですよね。で、結局、そこで自分なりの、答えを見つけ出した時にそれが商品になったりだとかメッセージになったりとかするわけですよね。
はい。
でそれを提案していけばお金になるじゃないですか。
はい。
だそこだと思います。よく世界、まあ、2本目の音声では、
はい、
世界の偏りを見つけて、まあ、シーソーの話をしましたよね。
あ、はい、
うん、でそこに重心を置けばこっちにコロコロ転がってくるんだよって話をしましたけど、どこに重心を置けばいいのかって見えてくるはずなんです。しっかりコミュニケーション取れば。
はい。
だからコミュニケーション能力不足になってるとダメなんです。自分の殻にこもって貝殻になってる人は、もう絶対見つけられないですから。
はい。
だから自分の世界しか見えないですからね。自分の世界ですら見えないから、何が何だか分かんないわけですよ。
そうですね。はい。
うん。だから、しっかりその世界の偏りを見つけるためにはコミュニケーション取らなきゃいけない。で、そのためには自分から発信しなきゃいけないし、はい、どんな反応が返ってこようと、想像力を膨らませなきゃいけない、
はい、
っていうところですね。
あ、なるほど、
うん、どうです、なんかすっきりしました？
そうですね、その反応に対して想像力を膨らませるっていうのは、まあ、結構過酷だと思うんですけど、
うん、やっぱりだそれは少しずつ慣らせばいいと思うんですよ、はい、いきなりね、なんかその人の表情までとかって無理じゃないですか、
はい、
うん、生活をどういう生活してるのかなとかって考えるの無理だと思うんで、
はい、
じゃあ死ねってメールが来た時に、なんでか分かんないじゃないですか、
うん、そうですね、そうですね、うん、
なんでですかって返してみたらいいじゃないですか。
ああ、それもそれで楽しいコミュニケーションないです、うん、
それで分かんないわけですから。
そうですね、分かんないですよね、
うん、でそしたら理由が分かるかもしれないですよ。
ああ、はい、う
ん、この一言が彼を傷つけたんだとか、
うん、ああ、そうですね、なるほど、
メールを送ってくんなってだけかもしれないし、
はいはいはいはい、
うん、そのメールを送ってくるなっていうのがもう書くのがめんどくさいから死ねって送ったかもしれないですよ。
はいはい。
それからね、あのその人の言語がそれだったのかもしれないですよ。
ああ、自分の中の、
そうそう、メールを送ってくんなっていう言葉がなくて、
はいはいはい、
その代わりの言葉が死ねだったのかもしれないし。
ああ、でもありますよね、そういうの。
うん、ありますよね。
ありますよ。
だって物事を正確に表現するのはなかなかやらないですけど、バカとかアホとかすぐ言うじゃないですか。
そうですね。
何がバカなのかとか何がアホなのかとかっていうのはなかなか言わないですよね、普通は。
言わないですね、言わないです、
うん、だからそうなのかもしれないし。
ああ、なるほど。こうちょっと一歩引いて想像してみるというか。
そうですね、そうしないと見えない。
そうですね。
で、見えた時に世界が広がる、
うん、はい、
ということですよね。
そうですね、うん、客観的にあれですね、他人事のように見ると言われてますけど、ここでもそういうことですよね。
そうですね、他人事のように見るっていうか、だって相手は客観視しかできないわけですよね。
ああ、そうですね、相手のことは、う
ん、死ねって言ってるのは相手ですから、
はい、
自分のことを見るように見る必要がないじゃないですか。
いや、言われた自分が自分じゃないですか、こう言われた人が自分じゃないですか。
うん、言われたのは自分ですけど、
はい、
言ってるのは相手じゃないですか。
はいはい。
の時に言ってる方を見ないと言われた理由が分かんないですよね。
ああ、そうですね。
言われた自分だけ見ちゃうと、あ、死んだ方がいいのかなって思う。
ああ、そうですね。それはそうですね。
なんかね、そう思い浮かぶことがあるじゃないですか。死ねって言われた、なんか自己嫌悪ってあるじゃないですか。
ああ、はいはい、はい、
それ勝手に想像した自己嫌悪ですよね。
はい、あ、これがまずかったのか。
そうそうそうそう、そうで、その、はい、だってまずいことばっかりして生きてるわけですから僕らは。
はい、
思い当たることだらけじゃないですか。
まあそれを言ったら確かにそうですね。
うん、はい、で友達とかにね、もう、はいはい、お前とはもう一切連絡取らないとかっていきなりメール送られてきたら、
はい、
もうなんか思い当たることだらけじゃないですか。
まあそんな気確かに。
でもそれはただ想像に過ぎないし、はい、永遠に答え出ないですから、それだと、
はいはい、
だから自己嫌悪って言うわけですよね。そのどんどんどんどんぐるぐる回って、ただ単に嫌悪していくだけじゃないですか、自分を。
そうですね、
うん、永遠に、だからそれは自分のことしか見てないんですよ。
はいはいはい、
だからコミュニケーション不足ですよ、それは。
ああ、そうですね、確かに。
それだけでもね、人とのコミュニケーションも楽になるし、ビジネス的な発想も全然生み出せるようになるし、
はい、
あの単純にお金が稼げる可能性が高くなると思うんですよね。あ、
はい、
うん、まあ三浦さんはそんな感じで思ったということですね。
そうですね、はい、
まあアンケートもらったんで、他の人にもあのいろんな質問とか、まあ、もっと聞いてみたいことが、とかを聞いたんですけど、
はい、
でそれを踏まえて、じゃあ僕が改めて、この情報の試合とそれをお金で交換する方法っていう音声、の裏バージョンとして追加で話すことをちょっとまとめてきたんで、
はい、
じゃあそれを話したいと思うんですけど、
はい、
なんでしょうね、三浦さんできそうだと思います、その情報の支配とそれをお金に変えるっていう、その、まあ、2つの軸で話したんですけど。
ああ、はいはいはい、そうですね、ちょうど今新しくあの情報発信を今年から始めてるのがあるんですけど、
うんうんうん、
それでちょっとこれを意識してこの前からやってて、で面白いのがこれをやり始めて恋愛系でやってるんですけど今、
うん、
でやったらちゃんとこの何ですかね、フィールドを決めて情報の視界を意識してやったら、人を集めた時にすごく女性の反応が良かったんですよ。
おお、なるほど。
それがすごく僕は面白くて、なんかその恋愛系なんだけど、その、うん、なんていうんですかね、価値観にすごく共感してくれたら男女関係なくこう響いてるんだなっていうのが、
はいはいはいはい、
僕は面白かったです。
なるほどね、
手応えを感じました、
ね、じゃあもう男女っていう性別を超越して価値観で結びつくことができたってことですよね。
そうですね、うん、そういう感じになりましたね。すごくびっくりしました。
それは面白いですよね。
はい、
それってなんかすごくないですか。すごいってだ、
いや、
いきなり可能性が開けたじゃないですか。じゃあ
そうですね、はい、
だって今まではその恋愛とか言うと、じゃあ男に向けてとか、はい、童貞に向けてとか
そうですね、
セックスマニュアルがあるとか、なんかそれしか思い浮かばないじゃないですか。
はい、
でもなんかそれ、そうやってカテゴリー分けしてきた結果、なんか普通のものしか生まれなくなりましたよね。
ああ、すごくそう思いますね、
うん、それがなかった頃はいいんですよ。
はい、
だってセックスマニュアルはないんだから、
はいはい、
売ればいいじゃないですか。でも今セックスマニュアルがあるわけですよね。
はい、
うん、でそれをまたじゃあ恋愛系で何を作ろうと思った時に、普通の人はね、はい、なんか告白とかファッションとかなんかセックスとか、こうなんでしょうね、モテる男とはみたいな、
はい、
そういうなんかカテゴリー分けをしちゃうわけじゃないですか。
はい、
そこで境界線決めちゃうわけですよね、自分のフィールドの。
ああそうです、
あ、童貞マニュアルみたいな、
はい、
あるいはナンパ術とか、うん、だ別にいいんですよ、それはそれで。ただ他に競合があった時に意味がなくなりますよね、
はい、
やる、
うん、そうですね、うん、そうです。
もちろんその他のねライバルが売ってるようなものとは一線を画すような圧倒的なクオリティみたいなもので、あの絶対に自分の情報の方が正しいからこれを伝えたいっていうその情熱があれば、多分それだけで、はい、それが一つの価値観になるしコンセプトになるからいいと思うんですけど、
はい、
ただ多くの人っていうのはやっぱり商品をリサーチして、じゃあこれこういう商品が売れてるからってなんか売れてる商品の真似するわけじゃないですか。
あ、はい、
それって何の価値も生み出してないわけですから。
そうですね、
うん、なんか金魚の糞ですよね
でもそう面白くないんですよね、なんか、うん、
そうそうそうそう、なんか当たり前って感じで。
そうですね、無難というか、
うん、だからそこでやっぱもうそんな時代じゃないと思ってるんで僕は。
はい、
だから価値観でフィールドを決めなきゃいけないんですよ。で価値観で結びついた時に何がいいかって言ったら、
はい、
それまでの既存の市場みたいなものにとらわれなくなるわけですよね。
はいはいはい。
だって今の三浦さんのやつだったらもう男女混合なわけですよね。
そうですね、はい、
すごいですよね。だって男女混合で恋愛のコミュニティ作ればもう合コンもできるじゃないですか
そうですね、確かに
募集するだけで、
はい、
うん、でしかもなん別の全然関係ないサービスもそこに導入することができるかもしれないし、いや三浦さんの価値観ですよね、
はい
が何かによりますけど、いや恋愛だけじゃなくて、だって人間なんて恋愛だけじゃないわけですから。
そうですね、はい、
だからそこでビジネスを教えることもできるかもしれないし、子育てを教えることができるかもしれないし。
あ、そうですね、
何でも教えることができるわけですよ。
はい、
その三浦さんの価値観に 共感してきてるわけですから。
はい、
うん、でそこの、具体的にどうやってその境界線を決めたんですか。
具体的にはそうですね、うん、境界線を引くときに意識したのはイエスとノーを分けるというか、こうダメなものなんていうんですかね、こ
う、うんうん、
こっから先は来ないでっていうラインをすごく意識して決めたのと、あとは目指してる方向性みたいなののなんていうんですかね、うん、色みたいなのを強く出しましたね。
なるほどなるほど。じゃあビジョンを決めて、
はいはい、
ルールを決めたわけですよね。
ああそうです、
ね、イエスノーですから。
そうですね、
では正義と悪を決めたわけですよね。
ああそうですそうです、
うん、そう、それをやるともうできる、出来上がるんですよ自分のフィールドが。だってビジョンがあって、はい、法律がある状態じゃないですか、はい、国で言えばね、
はい、
要は国家としてのなんていうか主張があって、でそこに法律があるわけですから、
はい、
もう土壌ができるわけですよね、
はい、
あと人を集めるだけなんで。だそこですよね、多くの人ができてないことっていうのはやっぱメリットで考えちゃう。
ああはいはいはい。
だってメリットっていうのはもちろんないとダメなんですよ。ないとダメっていうか、はい、ない意味がわからないんで
まあそうですね、はい、
だからあって当然のものだと思うんですけど、
はい、
うん、ただメリットで集めちゃうと何のつながりもないわけですよね。
そうなんですよね。はいはい、そう思いますね。うん、
その要は役に立つ人と、うん利用しようとしてる人みたいな感じじゃないですか。
はいはいはい、そうです、そう思います。
うん、だからそこに価値観の共有ってものが何も起こってないんで、
はい、
だからやっぱりすごく無機質なグループになっちゃうんですよね。
そうですね。
お互いが損得を考えながら生きてるみたいな、そういうコミュニティになっちゃうんで、
はい、
だそれだとやっぱやってて苦しいじゃないですか。
つまんないですね。はい、うん、
だからこそビジョンを作る、掲げるってことが必要だと思うんですよね。
はい、
だそれは恋愛だったらこういう人を目指しましょうとか、こういう恋愛っていいよねっていう素朴なその提案ですよね。
そうですね。はい、
うん、で今回僕がお金の源泉って話でしてるのも素朴な提案じゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なんでお金ってものをちゃんと知って、でそれが生まれる原理ってものを知って、で生み出せる人間になればお金から解放されるんじゃないですかっていう。
はい、
それだけじゃないですか。
そうですね。うん、はい、
でお金から、お金ってものを手に入れられるようになるってことは自分の可能性がどんどん大きく開けていくんで。
はい、
だってどうしても資本主義社会ですからお金が必要なんですよ、可能性を生かすためには。はい、より多くのって意味ですよ。
はい、
もちろんお金がなくても生きていけますけど、ただそれはやっぱ生きていくっていうレベルなんですよね。
そうですね。はい、う
ん、自分の可能性をいろいろ生かして何か新しいものを生み出すっていうことには至らないと思うんで、だからお金ってものが必要だし、お金を使って自分の可能性を広げなきゃいけない。お金をね、稼いだら貯めるんじゃなくて、お金使って自分の可能性を広げなきゃ意味ないですからね。
そうですね。はい、
うん、だからお金ってものが重要になるんですよと。特に2012年以降っていうものは、重要になってくる。それはなぜかって言ったらお金が稼ぎにくくなるからですよね。
あ、
だって実際今どんどんどんどん新卒社員の雇用ってものが減ってるし、初任給ってものも減ってるわけじゃないですか。少なくなってるわけですよね。でリストラだってあるし、不況不況と言われて収入自体がやっぱ減ってきてるわけですよ。その、はい、収入格差ってものが生まれてるわけですよね。能力のある人とない人とか、役に立てる人と立てない人っていう意味で。だからそうなってくると今までみたいに社会保障が厚かった時代っていうものはある程度その最低限の収入ってものが担保されてたじゃないですか。
はいはい、
大体このぐらいみたいな。で、それは別に言ってみればね、働かなくてもらえる給料ですよね。
ああ、はいはいはい。
だって給料ってそういうもんじゃないですか。
そうですね、そうですね。
だから、公園とかで油売ってる人だっているわけですよね。
いやー、本当に、そう思います。う
ん、だそういう人だっているわけですよ。
はい。
で、結局足の引っ張り合いですよね。そういう人がいるから頑張ってる人の給料も上がらないっていう。
はいはいはい。
うん、だからそれが顕著になってきてて、で企業も体力がないからそんなにお金出せなくなってきてて、ってなるとやっぱお金、収入を得るっていうこと自体がちょっと余分な収入を得るってことが難しくなってる。
はい、
必要最低限の収入はもちろん得られますよ、普通に働いたら。だから普通に生きていけるはずなんですよ、2012年以降も余裕で生きていくっていうことを考えれば。でそれなりに楽しく生きていけるはずなんですよ。
はい、
だってテレビだってあるし映画だってあるし娯楽はいっぱいあるわけじゃないですか。
確かに。はい、
だからそういう中では生きていけるんですけど、ただそこから一歩外に出ようと思った時にお金がかかるし、
はい、
やっぱお金がないとできないことが多い。
はい、
あと時間がないとできないことが多い。
あ、
だからお金と時間っていうものを手に入れないと、そのこれからどんどん可能性は広がるわけですから。
はい、
だってグローバル化ってそういうことですよね。
はい、
世界が近くなるわけですよ。ってことは簡単に海外に行くことができるようになるし、簡単に海外から人が入ってくるようになるし、
はい、
簡単に新しいものがどんどん入ってきて流通するってことなんで、じゃあ今よりももっと海外に出ていく人も多くなるだろうし、逆に入ってくる人も多くなるわけですか ら、
はい、
だからそういう意味での可能性がすごく大きくなるわけですよ。
はい、
例えば学べる可能性とか仕事の種類とか、
はい、
行ける場所とか、そういうのがどんどん年々年々可能性高くなってるじゃないですか。
はいはいはい、
じゃあ20年前と今どっちが可能性があるかっていったら今ですよね。
そうですね、
だってインターネット全てとつながれるわけですから。
そうですね、えらい違いですね。
うん、こんなのなかったわけですよね。
はい、
何にも知らなかったわけですよ、20年前の、 僕らが生まれたぐらいの頃のっていうのは。やっぱ普通に考えてウィキペディアとかないですから。
確かに、
だからいろんなことは知れない、辞書なんて聞かないですよね、めんどくさくて。
そうですね。
でも今ちょっと分かんないことあればウィキペディア聞けばいいわけじゃないですか。
そうですね。
だから僕らはすごいいろんなことを知ってるわけですよ。
はい、
っていう意味でもすごく可能性が大きくなってきてる。
はい、
で可能性が大きくなっているにもかかわらず収入が低いままだと 自由が、なんか、自由じゃない部分がすごい大きくなった気がするじゃないですか。
そうですね。
今までの自由は変わらないんだけど。
そうですね。
うん。ってなると。
不自由感がすごいですよ
ね。そうそう。不自由感がすごいですよね。だから不満になるわけですよ。
う
ん。だって、飯、うまい飯が食えて、屋根がある家に住めればいいじゃないですか。
はいはい。
昔だったらね。
そうですね。
100年前とかだったらそれでも、万々歳ですよね。
うん。
飯も食えなかった時あるわけですから。
そうですね。
でも今どんどん贅沢になってきてるわけですよね。で、この流れって止まらないわけですよ。
ああ、はい。
で、そのうち人間が宇宙に出ていくかもしれないわけですよね。
うん。
うん、じゃあ宇宙に行ける人と行けない人では可能性が大きく違うわけですよ。うん、これと同じで、インターネットにアクセスできる人とアクセスできない人で可能性が違うし、
はい、
お金がある人ない人で可能性が違うし、
はい、
じゃあどっちになりたいかって話ですよね。
うん、
でもし可能性を大きく生かせるような人になりたいんだったら、今のうちにお金の本質ってものを見極めて、で、じゃあ自分の可能性を広げるためにどうすればいいのかっていうことを考えていかなきゃいけないよねっていうことを言いたいわけですよ。
はい、
で、これが境界線じゃないですか。
はい。
コンセプトですよね。
はいはいはい。
僕の言いたいことですよ。
はい。
で、それがあって、で、今、ルールを定義してるわけですよね。
はい。
イエス、ノーっていうのを。だから、まあこれ今録音してる時にはもう3本目を配ってる時なんで、
はい。
3本目の音声では、ドラえもんを打ってはいけないって話をしたし、
そうですね。
2本目の音声はシーソーで言えば、偏ってる方に動いたって何も世界動かないんだから、だからそっちに行ったって何もつまらないですよねって話をしましたよね。
はい。
だこれがルールなんですね。じゃあ僕らは、偏りの逆側に行って、世界を、もう反対側に傾かせることができれば、世界は変わるし、自分の方にも人が流れてくるし、お金も流れてきますよねって話をしたわけですよ。だからテンプレートとか流行り物とかそういうのに左右されてるだけでは絶対うまくいかないと。っていうのがルールですよね。
はい。
うん。これを決めることによって、その価値観でつながれる。だから僕のことをただお金を稼がせてくれる人って思って見るんじゃなくて、
うん。はい。
なんか共感できるなっていうふうに見てくれる。
うん。そうですね。
うん。これやんないと結構寂しいビジネスになっちゃうんで、
そう、お金を稼がせてくれる人と見たことないですね、確かに。うん、
やっぱバカを見ますよ、それは。
そういう、なんかそれってない、それはないですね、確かに。
うん。やっぱり、あ、この人の真似をすればお金を稼げるんだ、とか言って、なんか思っている奴らがわらわら集まってきたら、バカじゃないですか、バカの習慣じゃないですか。
嫌ですね、はい。
うん。それ一緒ですよ、恋愛も同じですよ。この人についていけばモテるようになるんだって思っている奴らが集まってきたら、うざいだけじゃないですか。
もうその思考が持てないですよね。
うん。そう、だからもう完全に被害者意識ですからね。
その
できなかった時に。
はいはいはい、そうですね。
頼ってきてるわけですから。だから完全に依存してるし、
はい、
被害者ずらしてるし、だそういう人を集めたくはないし、そういう人になってほしくないから、
はい、
うん、だから多分これからこの音声聞いてビジネス始める人も、そういう人はあんまり生み出したくはないと思うんですよ。はい、多分そういう人とやってると苦しくなると思うんで、単純に。
はい。
だからぜひやってもらいたくないんですよね。で、これは別にその情報販売とかだけに言えることじゃなくて、
はい、
全部そうなんですよね。セレクトショップだってそうだし、楽天でね、物販するときだってそうじゃないですか。
うん、そうですね。
じゃあなんか、イチゴとか売るときもそうなわけですよ。
はい。
このイチゴが何なのかって話ですよね。だそれは、なんでしょうね。世界一甘いっていうのでもいいですけど、
はい、
うん、でも誰が作ってるのかとか、
はい、
どこ産なのかとか、誰が食べてるのかとか、そういうのが世界観じゃないですか。
はいはいはい、
価値観ですよね。
そうですね。
じゃあちょっと食べてみたいなって思えるわけじゃないですか。だから皇室御用達とかってあるわけですよね。
ああ、
それは別にメリットじゃないですよ、皇室御用達。
確かに。
だって皇室が御用達してるからってうまいわけじゃないですからね。
はいはいはい。
それなんか京野菜みたいなもんですよ。
あ、はいはいはい、はい。
京野菜だからってうまいわけじゃないですよね。
はい。
なんか余計苦いしみたいな。
はい。
でもなんか京野菜っていう価値観があるわけじゃないですか。
はいはいはい。
それと同じなんですよ。
ああ、なるほど。
だから、ぜひその、もう少しそう、なんか想像力を膨らましてもらいたいですね。その、物販ならどうすればいいんですかとかって聞かれるんですけど。
ああ、はいはい、は
い。一緒なんですよ。
そうですね。あ、
うん。で、これは居酒屋とかも一緒なんですよ。
はいはいはい。
飯がうまいから行く居酒屋。でも、店汚いみたいな。
はいはいはい。
ところって、嫌じゃないですか、やっぱ。
はいはいはい。
だその、例えば、大将がすごく気さくでとか、うん、っていうのが価値観じゃないですか。
うん、そうですね。
うん、とかね、そういうことですよね。特に高級レストランなんて作るんだったら特にそうですよね。
ああ、はいはいはい。ああ、そうですね。
うん、確かに。味がうまいのは当然なんですよ。うん、ただ、それだけじゃやっぱ選ばれない。
はい。
っていうことですよね。楽しませないといけないですから。で、それ全部同じなんです。美容院とかでも一緒だし。だって髪の切る技術なんて分かんないわけですから、素人には。
はいはいはい。
じゃあ何が問題なのかって話ですよね。はい、いや、この、毛先1ミリカットするのがすごいんですよとか言って言われても分かんないじゃないですか。
分かんないです。
いやいや、それよりも早くしてほしいんですけどみたいな。
たまに言いますけどね、そういう美容師の人も。
やたらなんかね、毛先揃えるのに時間かかるなみたいな。
はいはいはい。
あるわけですよね。
はい。
だそこじゃないんだよっていう話ですよ。うん、
そうです、
ね。そこばっかりで勝負してたら面白くないですよねって話で。
なんか最近あれなんですよね。ソフトバンクと au が iPhone 始めたじゃないですか。
はいはいはい。
あれでなんかいろいろ調べてたら au の方がなんか早くて電波いいみたいな、
うんうん、
結構言われててなんかいろいろ迷ったんですけど、でもやっぱり僕はあのソフトバンクのあのなんですかね、挑戦的なところは結構好きだったんで、
うんうん、
まあ性能悪いけどソフトバンクでやっていこうかなと思ったんですよね、
うん、
結構それもやっぱり価値観だなと思って。
そういうのありますよね。要は孫さんが好きだからとか、はい、
そうです
ね、ソフトバンクっていう会社の性格が好きだからとか、なんか応援したいからとかで買うっていうのあるじゃないですか。
はい、
だって機能なんて大差ないんですからね。
そうですね。
遅いか早いかなんて比べてみないと分かんないわけですし、
はい、
なんか噂だけで判断することでもないわけじゃないですか。
はいはい。
でみんながみんなね、機能だけ追求したらなんか、うん、なんでしょうね、あの何が生まれるのかなって感じですよね。ちっちゃくてもうなんか丸っこい携帯みたいな。
なんすかそれ。
分かんないけど、なんかシンプルを追求して機能を追求した結果、はいはいはい、こうどっちになるか分かんないですよ。ゴテゴテになるのか、
はいはいはい、
もう極小になるのか、
はい、
一時期携帯ちっちゃくなってたじゃないですか、どんどんどんどん。
そうですね。
でその流れちょっと止まりましたよね。
はいはいはい。
でも無理になったんだと思いますよ。だってちっちゃかったら単純に使えないですから。
ああ
。でまだちっちゃい方がいいみたいな、ちっちゃい方が高機能ですよみたいな感じじゃないですか。
はいはい。
それってやっぱ不毛なんですよ、どっかで終わるし。
そうですね。
うん、そこじゃないですよね、勝負するべきは。
そう思います。
うん。でですよ、まあまあ三浦さんはそうやってちょっと意識しただけで反応が変わったっていうことを言ってくれたんですごい、それ良かったんですけど、まあ多分、はい、だこれやってる人でブログとかやってる、アフィリエイトやってるとかネットショップやってるとか、まあ何でもいいですよ、飲食店やってるとか何でもいいんで、やってる人はぜひ考えてみてください。その自分のやってるビジネスのフィールドってどこなんだろう、境界線ってどこなんだろうってことを考えて、でコンセプト作ったのだとそれ一貫しなきゃいけないですから、一貫性がないものってのは信用できないんです、単純に。
そうですね。
ですよね。
はい。
なんか高級料理店なのにスプーンとかフォークがあの給食に出てくるみたいなやつ
あのフォークとスプーンが合体したようなやつ
ですか。ですね。そうそうそう。そんなんだったらちょっとちょっとあれと思うじゃないですか。
そうですね。
やっぱそれは不信感なんですよね。
はいはいはい。
なんかカリスマ美容師なのに頭ボサボサとか、
うん、
嫌じゃないですか。一貫性ないですよね。確かにその人に技術があるのかもしれないですけど、でもやっぱ嫌なわけですよね。
いや、そう、
かっこいい人に切ってもらいたいじゃないですか。っていうことですよね。だからそこのルールを決めるっていうのはそういう意味でもルールを決めなきゃいけない。うん、でですよ、多かったのはやっぱどうやってフィールドの境界線決めるんですかとか、どうやってルールを定義するんですか、定義するってどういうことですかみたいなことだったんで、
はい、
まあ、ちょっと具体的な話をしていきたいなというふうに思いますけど、
はい、
いやお金と交換するために何をしなきゃいけないのか、
はい、
ですよね。で情報の支配っていうのはどういうふうに具体的に行っていくのかっていうことですけど、これもすごく簡単なんですよ。一つ目はさっき言ったようにフィールドを境界線決めるためにコンセプトにしなきゃいけない。
はいはいはい。
でそれは僕らみたいな仕事をしてる人、つまり情報販売とか、ネット上のサイト運営とかをしてる人っていうのは、
はい、
言葉にしなきゃいけないです。基本的にはコンセプトっていうものを、そうしないと表現できないんで、
はい、
まあ、デザイン性が強い人だったらデザインで表現できるかもしれないですけど、やっぱりデザインだと口コミしにくくなるんで、
はい、
なんで言葉ないと口コミしにくいですよね。
そうですね、
うん、デザインだけでサイト見たらいいサイトだって分かるよって言われても、やっぱそこまでにたどり着けなきゃいけないんで、言葉がないと。だから言語化しなきゃいけないです、
はい、
うん、それはどこも一緒です。あの飲食店だろうが美容院だろうがネットショップだろうが全部そうで、口コミを起こしたいとか人を呼びたいんだったら言語化しなきゃいけないです。店に来てくれれば良さが分かりますよって言われても来ないですから
そうですね、
うん、確かにね、行けば分かることってあると思うんですよ、
はい、
ただその良さっていうのはやっぱ伝わらないんで、言葉にしない限りは。だから言葉にすること、コンセプト化ですよね、
はい、
でそれは別にあのやりながらどんどん洗練させていけばいいんで、とりあえず今思ってることを書いたらいいと思うんですよ。何がしたいのかって話ですよね、自分が、はい、三浦さんが恋愛について情報発信したいんだったら、それ何なのかって話ですよね、
はい、
誰に対して何をしたいのか、でそれはどういう表現するべきなのかっていうことを考えること、
はい、
でこれはさっきも言った通り、どんどんどんどんバージョンアップを繰り返せばいいんで、とりあえず3日で決めてほしいですね、やるんだったら。もう3日とかかけてる時間、はい、場合じゃないです。1日で決めないとダメですね。
はいはい、
あの遅いですね、やっぱみんな。だって1回1日で決めてそれ発信すれば反応が分かるわけですから。
ああそうです、
うん、でバージョンアップすればいいだけの話なんで、だからそこですよね、はい、やっぱ不完全なものを出しちゃいけないっていうふうにみんな思ってるんで、うん、でも不完全なものしか出せないんですよ結局のところ。
そうですね、
いつまでやっても。だから最終的に見切り発車ですからね、どんなビジネスどんなことだって、
はい、
完璧な計画のもとになんか遂行していくってことは無理ですから、
はい、
完璧に近いものは作れるかもしれないですけど、そんなの作ってたら2年も3年もかかりますからね、すぐに、
はいはい、
やっぱりまあそれタイプによると思いますけど、
はい、
あの完璧な計画がないと動けないっていう人もいるかもしれないですけど、でも僕は時間の無駄だと思うんで、
はい、
やるんだったらどんどんどんどん経験積んでやっていった方が早い、スピードが。うん、なのでまずは言葉にしたのをどんどん発信していくことで、発信するのに使うために情報の発信基地を作らなきゃいけないですよね。
ああそうですね。
でその基地となるのが、つまり、自分のフィールドの境界線を決める言葉を作ったら、今度は実際のその境界線の中、のものを発信していく、外に発信していく場所を作らなきゃいけないんで、その自分のフィールドっていうものは概念的なものじゃないですか。
はい、
価値観のフィールドなんで、
そうですね、
実際に目に見えてるわけじゃないですよね、
はい、
土地とかがあるわけじゃないんで、だからその頭の中にあるそのフィールドっていうものを外に向けて発信しなきゃいけないんで、
はい、
でそれをやるのはインターネットを使えば一番やりやすいですよね。
そうですね。
だインターネットを使って情報発信基地を作る必要があります、
はい、
でその発信基地として何があるかって言ったら、ブログ、フェイスブック、メールマガとかで、僕が使ってるのはブログとフェイスブックとメールマガだけなんで、
はい、
基本的にやらなくていいと思います。ツイッターもあっていいと思うんですけど、僕もツイッターやってましたけどね、一時期。アカウント止められちゃったんで、もうめんどくさくてやってないですけど、
はい、
でやることってそれだけですよね。なんか他にあります？
いや、僕も今それだけですね。
うん、多分それしかないんですよ、
はい。
あとは公式サイトとかを作るぐらいじゃないですか。
ああ、そうですね、はい。
でも公式サイトなんて、なんていうのかな、その、更新するコンテンツがないわけですから。
うん、ああ、そうですね。
だから、僕らみたいなスモールビジネスじゃいらないんですよ。はい、金がかかりますから、すごい。
ああ。
例えばね、Apple の公式サイトってありますよね。
はい。
あれ、割と1ヶ月に1回ぐらい変わるんですけど、
それが。そうですね、はい。
か金かけてるんですよね。
はいはい。
で、変わらないとやっぱりリピートしないし、面白くないから、どんどんどんどんバージョンアップ繰り返してるんですけど、はい、変わらない公式サイトって見ないじゃないですか、絶対。
見ないですね。
なんか連続して見る公式サイトってあります？
いや、ないですね。
ないですよね。
はい。
例えばヤフーのトップページだって毎日毎日膨大な情報が変わってるわけですよね。
そうですね。
だから意味がないんです。もしそのマスコミからの問い合わせが欲しいとか、セミナーの講演依頼が欲しいとか、そういうことだったら必要です。あるいは店の公式ページみたいな、トップページみたいなのが欲しいってなったら必要ですよ。
はい。
それは。ただ、僕らのやってるようなスモールビジネスでは基本的にいらないです。でやるとしても後でいいです。 だからそこは考えなくてもいいから、とにかく情報発信するためのブログとか Facebook とかメールマガってものを作らなきゃいけない。それは飲食店やってようが何だろうが全部一緒ですね。ネットショップでも全部同じです。
はい。
で、その中で、まあ情報販売に限って言えば、無料オファーとかってものは飛び道具としてあるわけですよね。
はいはい。
無料オファー出して読者集めて、で、そこの中で、価値観を共有していって、商品を売ろうということができるわけですよね。
はい。
ただ広告を出してみたりだとか、アフィリエイトを使ってみたりだとか、やれることこれだけなんですよ。
あ、
情報を発信するのに、
はい、
他にやれることってねないですよ。広告っていう意味で、あの細かい媒体はいっぱいありますよ。 Google を使うのか、はい、Yahoo を使うのかとかっていうのはありますけど、でもそんな問題でしかないですからね。やることは広告ですから。結構みんな難しく考えてるんですよね。あれとこれとそれを組み合わせて、こうやってなんかつなげて複雑化してみたいな。そうしないと、ね、
はいはい、
アクセスアップできないとかお金稼げないとかって思ってるんですけど、
お、
いや簡単なんですよ。 Facebook で毎日書いてたらいいんですよ、はい、で毎日5人とか10人友達申請してたらいいんですよ。
そうですね。
そしたらすぐ1000人とか2000人になりますよね。
そうですね、
うん、3ヶ月ぐらいになるじゃないですか。
3
ヶ月もかかんないですよね。
はい。
だからそれだけなんですよ、やれることって。でブログも同じですよね。言いたいこと言わなきゃいけないんで、
う
ん、
そうです。
メルマガも一緒です。だメルマガっていうのはないといけないですよ、はいはい、基本的に、
はい、
コミュニティ化しなきゃいけないんで、うん、自分のフィールドを決めたらやっぱその価値観っていうものを忘れちゃうんで人は、
はい、
人は忘れっぽいじゃないですか。
忘れちゃう、確かに忘れちゃいますね、う
ん、
はい、
だからコミュニティに属してもらう必要があるんです、
はい、
でそれがメルマガっていう形が一番分かりやすいし簡単、システム的にも、はい、そう。 SNS 作るってちょっと大変じゃないですか、自分の SNS 作るのは。 で、ね、で多分機能しないし、
そうですね、ログインされないだろうし、
うん、そうそうそう。だから
もないです、ね、
それをやる必要はないんですよ、
はい、
だって情報を届ければいいわけですから、
はい、
でもし双方向で何かやり取りしたいんだったら掲示板作ってみるとか、
はいはい、
あのなんか直接会う機会を作るとかっていうのをやればいいだけの話なんで。
そうですね。
基本的に一番簡単なコミュニティっていうのはメルマガです。
はい。
だこれやるだけでもう自分のフィールドの境界線が決まって外から人を呼び込むって体制が作れるわけですよ。
はい。
で最後にじゃあコミュニティができたと、少人数でもいいから100人でも200人でもいいからコミュニティができたとすれば、はい、そこはある程度の価値観というものを共有されてる人たちじゃないですか。
はい。
でその人たちに対して新提案をするんです。オファーですよね。
新提案。はいはい。
だって商品を売らないとお金にならないじゃないですか。
はい。
お金と交換しなきゃいけないんで。はい、か何かの価値を売らなきゃいけない。商品化して売らなきゃいけない。
はい。
あの、商品化しなきゃいけないですよ。
商品化。はい、う
ん。だから提案をしなきゃいけない。オファーをしなきゃいけないんで。で、しかもそれは、ありきたりの提案ではなくて。
はい。
要はね、例えば、新しい車を作りました、以前の車よりも10キロスピードが出ますと、
はい、
提案されたらどうです？いらないですよね。
いや、まあ、いらないですね、うん、
いらないですよね。
うん、へーって感じです。
ですよね、へーで終わりますよね、
はい、
お金にならないですよね、
はい、
みんなこれやるんですよ。
あー、なるほど、はい。
なんかそのなんでしょうね、今までよりもアクセスアップができる方法みたいな。
ああ、でもよく言いますね、そういうのも。確かに、うん、
本当にモテる秘訣みたいな。
はい。
何が変わってるのみたいな、
はいはい、
ことじゃないですか。
そうですね。
でやっぱそこに対して新しい世界を見せるための新提案をしなきゃいけない、うん、だって新しい世界を見せればお金と交換できるんですから。
はい。
だってなんで商品買うかって新しい世界を見たいからですよね。
そうですね、そうですね。
そのね、別に欲しくないじゃないですか。あの、なんでしょうね、白いパンツとか。
はい、
欲しいです。ミラさん、
白いパンツですか。
うん、いや、パンツがあと1枚しかないなと思った
けど、はいはい
はい、白いパンツが売られてるのと、なんか見たこともないようなパンツが売られてるのと、
はいはいはい、
同じ値段だとどっちがいいですか。
それは変なパンツ買います、ね。
そう、まあね、それはなんか変な例えですけど、でもそういうことなんですよね。
なる
そ
ほ
こ
ど。
になんか、それね、奇抜だったら微妙ですよ。今みたいななんか変なパンツだったら、ちょっと奇抜だからダメかもしれないけど、センスのいいパンツがあったらいいじゃないですか。
そうです
それは新提案ですよね。おお、すげえこれ、みたいな。
そうですね。センスがいいって、そうですね。そういう感じですね。
でも、センスがいいか悪いか、もう価値観が共有してるわけですから、なんかある程度できるやつじゃないですか。
そうですね。そうです。
わかりますよね。だから僕がデザインしたパンツとは、多分僕が、だから、情報発信してる人にとっては、なんかいいなって思うものになるかもしれないじゃないですか。まあ、パンツだといいなって思うかわかんないですけど。
まあ、いろんな意味でいいかもしれないですけど。
まあ、じゃあ、今僕が話してるこのお金の話もそうですよね。いや、同じパンツなわけですよ。白か黒か赤かみたいな。同じなんですけど、結局のところは。でも、そのね、見せ方一つっていうか、表現の仕方一つで、新しい提案になるわけですよね。で、それが面白そうって思った時に、人はそれにお金を払うし、新しい世界が見れるわけですよね、それになって。だからお金が生まれるわけですよ。だすごくシンプルなんです。主張を決めて、言いたいことというか自分の価値観というものを定義して、で、その中のルールを決めて、で、情報発信の基地を作って、ひたすらそれをどんどんどんどん外に向けて発信して、で、外から人を呼び込んで、それをコミュニティ化して、そしてその後に新提案していくっていう。これだけです。で、別に、先に新提案があってもいいですよ。先に新提案があるっていうか、まあ、新提案は常にしていかなきゃいけないんで、だって、その情報発信していく中で、他の人と同じこと言ってたら意味ないじゃないですか。だから、外に向けた発信っていうものは常に、僕らは新提案っていうものを考えながら、オファーだと思いながら考えて、だって外から人を引き込んでこなきゃいけないわけですから、呼び込んでこなきゃいけないわけですから、こっちもいいよって。だから常に僕らはオファーだと思って情報発信しなきゃいけないですよね。これは招待状なんですよっていう気分で。で、やれば人来るじゃないですか。
そうですね。そうなんですよね。
なんか独りよがりなね、情報発信してる限り来ないですよ、人なんて。だって
そう
つまんないですから。
なんですよ。結構、あれじゃないですか、Facebook とか、まあ、Twitter もそうですけど、見てたらほとんどの人、ほんと99%の人は、なんか、おはよう、今日も頑張ってこうみたいな、なんか、そんなんですよね。
それがね、自分の世界に引き込むような鍵になるんだったらいいと思いますよ。きっかけになるんだったらいいと思いますよ。毎日おはようよ言いましょうみたいな、そういう提案で、
そういうなんか、おはよう、今日みたい
だったらいいと思いますよ。
な。なるほど。確かに。それだったら逆に、あれですね、返事しちゃうかもしれないですね。
もっと個性なるおはようの言い方をしましょうとか。
なるほど。確かに。
おはようかどうみたいな。なんかそれを毎日毎日書いたらちょっと面白いから見ちゃうかもしれないですよ。毎日
確かに。
違うな、この人みたいな。
そこまで振り切れたら面白いかもしれない。
でもね、普通におはようとか、なんかラーメンうまかったよみたいな。
そうなんですね。みんなそんな感じなんですよね。
究極のラーメンだったら耳を傾けるかもしれないですよ。でも今日はカップヌードルを食べたんだとかって言われても、いや、知ってるしみたい
そう、
な。面白くないですよね。そこでもちょっと変えるだけじゃないですか。ちょっと考えるだけですよね。そうした
そう
時に初めて世界とつながることができるわけですよ。その視点をぜひ持ってもらいたいですよね。やっぱ
面白いですね、今。
そこ考えないと誰も興味持たないですよね。
そうですね、本当に。
ってことは人が寄ってこないですから、せっかく自分の中のフィールド決めても、てかフィールド決まってないですよね、その人って。
そうですね。
何をしたいのか分かんないですから。
そうなんですよね。
だからそれはもうね、ソーシャルメディアバカっていうのか。でも、やっぱこれだけ情報発信する世界、環境は整って、まあ、1億総メディア時代って言われてるわけじゃないですか。1億どころじゃないですよね。今だと、2、30億人がメディアを持つ時代ですよ。世界で言えば。だから、誰でもできるようになったわけですよ。で、それがちょっと興味で始めて、自分の日記でよかったのが、みんなが日記始めた時に誰も読まなくなったわけですよね。 そうなった時に、要はいっぱい情報が増えたからよりコンセプトが必要になってくるわけですね。つまり自分の境界線というものを作らないと誰も読まなくなったわけですよね。
はい、
はい、うん、だからこそ決めなきゃいけないんですよ。それがなかった状態ならいいですよ、
うん、
誰もやってなくて、
はいはいはい、
ちょっとした日常を書くとみんながわーって喜んでくれて、例えば学校でブログやってるのが自分一人みたいな
みんなにあいつブログやってるらしいぜみたいな、
そうそうそうそう、そうやって読むじゃないですか
そうですね、
うん、でも、
うん、
ね、学校で200人がブログやってたらちょっと読まないですよね、
うん、読まないですね、
うん、っていうことだと思うんですよ、
はい、そうですね、
まあ、その発信の仕方を少し気をつけるだけで、それっていうのはなんか具体的なノウハウがあるわけじゃないですよね。メソッド化して、
ああ、
なんかこの3つのポイントに気をつけてとかって よっぽど面白くなくなっていくんだと思うんで、
はいはいはい、そう、面白くなくなると
思う、うん、だから言いたくないんですよ、あんまりそのこの魔法の言葉を使ってとか
、はい、
あの、うん、1行目にこの魔法の言葉を使えばみんな読んでくれるんですよみたいなことが言いたくない、言いたくないって言えないし、
ああ、はいはいはい、
だって価値観は多様化してるわけですから、
はい、うん、
そんな魔法の言葉があるわけないですよね。だからいつまでもそこになんか惑わされてほしくないなと。
あ、
キャッチコピーの書き方みたいなので、ね、
そう
ですね、みんな同じキャッチコピー使ったら売れなくなるでしょって話じゃないですか。
最近なんかキャッチコピーっぽいメルマガは逆になんか読みにくいとする感じますもんね、なんか、
うん、でもね、なんかメルマガ始めたらみんなフォーマット作るじゃないですか、メルマガみたいな、
はい、そうですね、
どっから取ってきたんだみたいな、ネットショップみたいなメルマガ送ってくる人もいますよね
マジっすか、
なんか要はヘッダーがあってみたいな、
はいはいはい、
理数が書いてあってみたいな、
はい、
読むのみたいな、誰かみたいなのがあるじゃないですか
ありますね。
だそこはやっぱり想像力不足なんですよね。だそれってまあ多分その初めて考えるときは難しいと思うんですよ、どうしたって、はい、だって考えたことがないことを考えるわけですか から答えなんて見つからないし、はい、どうしていいか分かんないと思うんですよ、
はい、
だから最初は真似でもいいと思うんですけど、でも真似のままでいいと思ってはいけないですよね、
はい、
最初は真似でいいんですよ、だって参考にするものはないとできないですから、
はい、
でも永遠にそのままじゃいけないじゃないですか、
はい、
面白くないわけですから、
面白くない
ですね、はい、で真似する人が増えた時に自分も同じように見られるわけですから、
はい、
だから自分一人が真似をしたときに他に真似してるやつらの価値も下げてるし自分の価値も下げてるってことですよね、
うん、そうですね、
うん、要はみんなが昔ねありましたよね、あのブランドビトンとか行って、
はい、
あのカタログもらってきて、
はい、
それを出品すれば1個500円ぐらいで売れるとか、
おお、はいはいはい、はい、
ビトンじゃなくてなんかもうちょっとなんか都心にしかないブランドショップみたいな、
あ、はいはいはいはい、
でそういうののなんか2012みたいな、そのコレクション2012みたいなあるじゃないですか、もらえるじゃないですか、
あります、ね、はい、
そういうのもらってきて出品すると500円で売れるみたいなのあったんですけど、
はい、
そうやって全部無料で手に入れて500円で売れるからとかってあったんですけど、
はい、
じゃあそれ1人で売った時いいですよ、
はいはい、
500円で売れるんだから、でも100人が出した時に相場が崩れるじゃないですか、
はいはいはい、
全員不幸になるんですよ
そうですね、
うん、だそこをちょっと考えてもらいたい、テンプレ使った時に全員が不幸になるんです、
あ、
真似した時に全員が不幸になるんです、
そうですね、
だからいいんですけど本質を真似なきゃいけないんですよね、
うん、
ディティールを真似たらねみんな同じになるわけですから、
そうです
ね、はい、その裏にはエッセンスっていうものを真似なきゃいけない、
うん、
何に気をつけてるんだろうとか、どういうメルマガが読まれるんだろうとか、どういうことを言えば反応が取れるんだろうとか、それ創意工夫をしながら想像力をかきたか広げながらやらないと永遠に世界は広がらないですよね、
はい、
うん、ってことは自分が成長しないってことだし、自分が成長しない限り他人にも興味持たれないってことですから、
そうですね、
うん、どう思います、そのじゃあね、クラスメートがいたとして同窓会に行くじゃないですか、
はいはい、
なんかずっと自分なんでしょうね、こう変わってないやつと
はいはい、は
い、行くわけじゃないですか、なんていうか変わってないやつっていうか、
うん、いますね、
なんか同じこと繰り返してんなこいつみたいな
はいはい、はい、
いや休日にはパチンコに行って、
はい、
なんか大損しちゃったぜみたいな、
うん、
いるわけですよね、
いますね、
はい、あの上司がとかって、
はい、
ずっと言ってるやついるじゃないですか、
うん、
そいつとなんかちょっと自分の世界を開いてるやつ、
はいはいはい、
新しいことをやってみたりだとか、
うん、
なんでしょうね、その こっちの話をすごい興味深く聞いてくれたりだとか。
はいはい、はい、
どっちが好きです？
もちろん後者です。
ですよね。何が違うかって、可能性を開いてるか閉じてるかだけの話ですよね。
はいはいはい、はい、
その人が頭の中でね、うん、閉じてるやつはルーチンなんですよ、毎日毎日。
はいはいはい、
新しいことには手をつけない。でも開いてるやつは、じゃあコンビニで新しいパンが出たら買ってみようとか思うわけですよね。
そうですね。
で、なんか知らない話が聞けるんだったら興味持って聞くみたいな。あ、なるほどね、それはすごいいいねみたいな、うん、聞いてくれるやついるじゃないですか。
はい、いますね。
どっちが面白いかって話ですよ、
うん、
絶対後者の方が面白いんです
よ。そうですね。
だからそうなってるのかっていうことをね、ちょっと考えてもらいたいなと。で、そうじゃないとビジネスは絶対できないし、うまくいかないんですよ。
はい。
だって誰がね、その閉ざされた世界にいる人の意見を聞くんですか。
そうなんですよね。そうなんですよね、本当に。
そこですよね。だからテンプレとか使ってる人はそこを少し考えなきゃと、だから全体の不幸をもたらしてる気がするんで、まあまあシンプルなことなんで、要はね、具体的な方法としては、はい、まあその何を使ってとかまた言うと、それにちょっと固執しちゃう人が出てくると思うんで、やっぱ想像力を働かせるってことが一番重要なことなんで。
そうですね。
だからメルマガの長さはどれぐらいいいんでしょうとか言って言われても、いや、なんか、うん、適当にみたいな、自由に書けばいいんじゃないですかって思うじゃないですか。
そうですね、はい。
いや、1000文字書いてくださいとかって、いや、1000文字書きますみたいな。どっ
ち面白
いのかって話ですよね。
そうですよね、面白くなくなっちゃうんですよね、その瞬間に。
そのメルマガ読んで誰が幸せになるのっていう。
うん。もったいないですね、それはすごく。
そういうことなんです。結局ただそれだけの話なんです。
はい。
だからもう少し自分のことだけに興味を持つんじゃなくて、要は、だって1000文字書いたらいいですよって答えが知れるってことは、それ自分のためですよね、勝手な。
ああ、はいはい。
相手のこと考えてないじゃないですか。
はい。
あ、よし、1000文字書けばいいんだ、とか。
確かに。
納得してなんかね。
はい、
楽しよう楽しようみたいな、
うん、ああそうですね、
まあ、楽しようか、あるいはその言われる通りやろう、責任逃れですよね。
ああそうですね、うん、
うん、だからそれじゃ面白いものはできないよっていう、誰と価値観を共有できるのって話ですよね。そんな人の価値観を誰も共有したいと思わないですよ。
はい、
だちょっとでいいんです。ちょっと世界を開くだけで自分の可能性をね、
はい、
変わるんですから、印象ってものが相手からの。
そうですね、う
ん、もし、まあ、聞いてる人でもし思い当たることがあるんだったら、何でもいいと思うんで、最初から何でもいいと思うんで、その家族の話を一回聞いてみるとか、同僚の話をね、自分のことばっかり話すんじゃなくて聞いてみるとか、
はい、
全然知らないことやってみるとか、なんか普段は買わないものを買ってみるとかしてもらいたいんですよね。
あ、
そうした時だって可能性を広げるってどういうことかって言ったら、
はい、
選択肢を増やすってことですよね。できることを増やすわけですよ、はい、経験していることを増やしていくわけですよ。そしたらいつでもできるようになるじゃないですか。
はい。
今ね、選択肢が多すぎると思うんですよ、実際問題として。怖いじゃないですか、だから。
怖いですか？
コンビニの商品が1000商品ぐらい並んでるわけですよね。
はい、はい、はい。
全部仮に100円だとしても、
はい。
なんか、うまいものが半分で、まずいものが半分だったら、どうしようみたいな。
ああ、はいはいはい。
外れもあるわけですよね。
はいはいはい、
そうしたときにいつもあのグリコのカフェオレとか買うわけですよ。
確かにそうですね。みんな同じもの買いますよね。不思議なことに。そうですね。
そこにあるなんかよくわかんないなんとかオーレみたいなものを買わないのかって
話ですよ。はいはいはいはい、はい、そうなんですよね。
ブルーベリーオーレみたいなね、ブルーベリーとコーヒーみたいな、意味わかんない
ちょっと飲んでみたいですけどね
そういうのをやることによって経験できるわけじゃないですか。経験したときに今度それを選ぶってことができるようになるんですよ。
はい。
初めて。
はい。
自由に選ぶってことができるようになるんです。最初は恐る恐るですよ。だって最初はもう飛び込むしかないですから。はい。で、それ一回経験したときに、また飲んでみようかな、二度と飲まないかなっていう選択ができるようになるじゃないですか。
はい。
それが可能性を生かすってことだと思うんですよ。
確かに。はい。
だからもしコンビニ1000個商品があるんだったら、一個一個毎日別のものを買っていって制覇しなきゃいけないんですよ。
そうですね。
そうした時にもう自由なんですよ。気分次第でその1000個から選べるわけですから。
はいはい。
っていうことですよね。
そうですね。
だからそういう人生になれば、やっぱ人に与える影響大きくなるよねって話なんですよ、単純に。
ああ、
だってみんな怖がって立ち止まってるわけですから。
はい。
ルーチンをしてるわけですから、同じものしか買わないみたいな。
そうですね。
コンビニに行ったら、なんでしょうね、あの、梅のおにぎりと、昆布と、
はいはい、昆布。
多いお茶みたいな。
はいはいはい。
それしか買わないみたいな。いや、これが俺の定番なんだよとか言ったら。
はいはい
はい。つまんないですよね。いや、究極につまんないですよね。
いや、でも、そうですよね。でも、実際そう思ってますもんね。
でも、どうしたってそうなるんですよ。だって、多くの人ってやっぱり、それが良しとされてる世界じゃないですか。要は、無難に無難にっていうのが、良しとされてる世界じゃないですか、
はい、
僕らの生きてる世界って。
はい。
だから、その中で、やっぱ普通じゃないことをしていくわけですから、で可能性を生かすってことは普通じゃないことをするってことなんで。
ああ、なるほど、うん。はい。
ですよね。だから、ね、自分の可能性を広げない限りは、相手の可能性も広げられないですよねってことを言いたいわけですよ。で、はい、でね、あのコミュニティを作っていくって話をしたんですけど、自分のフィールドを決めて、境界線を決めて、はい、その中にね、メルマガとかコミュニティを作っていく、あるいはブログとかフェイスブックで発信していくって話をしたんですけど、はい、こうなると、なんかブランディングとか、コピーライティングとか、そういうね、なんか話になってくるじゃないですか。
はいはい。
要はみんなが興味出てくるのがね。
そうですね。
じゃあどうやってブランディングをするんでしょうかみたいな。俺様目線でいいんでしょうかみたいな。
ああ、いやいや。
俺様発信していけばいいんでしょうかみたいなね。
はい。
なんかそういう感じじゃないですか。
いや、それ僕もちょっと考えました。でもちょっとなんかあえて触れないようにしました。
なんか。その、やっぱそうなるんですよ。
はい。
でも、これを、考えてもらいたいんですね。これ考えればもうね、
はい、
もう最強です。
はい。
なんか、こう言うとまたテンプレートっぽいですけど。
はい、
いや、本当に、あの、だ概念的なことなんで、概念を理解しておくと、
はいはい、
細かいテクニックが活かせるようになるんで、だブランディングとか、ね、コピーライティングの本とか、ミロレポートみたいなのいっぱい出てると思うんで、はい、それらを読んでみて、あの、でも読んでみても、テクニックしか書かれてないですから、
そう、
まず概念的な理解をもうちょっとしなきゃいけないですよね。人が引きつけられる人って何だろうっていう話です、そもそも論として。
あ、はい、
今恋愛を教えてるじゃないですか、
はい、
三浦さんはモテる人ってどういう人ですか、
はい、モテる自信があって、
うん、
余裕があって、
うん、
面白く、まあ他と違う人ですかね、なんて
言うんですか、うんうん、オリジナリティがある人、
そうですね、
なるほどなるほど、
ぶれない人というか、
うん、それでなんか抽象的じゃないですか、すごい、
そうですね、そうですね、めちゃくちゃ抽象的です、ね、
すごい簡単なことを言いましょうか、
はい、
相手の可能性が生かせる人です、
あ
モテる人は、
はいはい、
要は相手の可能性ってものを引き出せることができる人、
はいはいはい、
例えばじゃあ女の人だったとすれば、男女だとすればですよ、
はい、
あの相手の悩みを解決できたりだとか、
うん、
相手がしたいことを一緒にできたりだとか、
はい、
なんでしょうね、困った時に助けてくれるとか、
はい、
そうやって相手の可能性を広げてるじゃないですか、
そうですね、うん、
もっとこうした方がいいよとか一緒にこうしようよとか、
はい、
っていうことができてる人ですよね、うん、
そうですね、
うん、っていうこと、逆にモテない人ってのはどういう人かって言ったら、俺がこうしてほしい
ああそうですね、
なんか俺がしたいから合わせるみたいな、
はいはいはい、
いや、それはいいんですよ。なんか、オラオラ系とかって言ってね、あの、勘違いしてる人はいいと思うんですけど。
そうですね。
じゃあ、オラオラ系はだから、相手の感想をオラオラ言いながら広げていくわけですから。
はいはいはい。
だからモテるんですよね。
うん。
オラオラっつって、やりたいことをやらせるわけですよ。うん。手引っ張っていくわけですよ。怖がってるから。
うん、そうですね。
いや、私には無理かもとかって言ってるから、行くぞって行くわけですよね。
はい。
だからそれモテるじゃないですか。どう考えたって。
そうですね。
だから一緒なんですよ。相手の可能性を広げるってことができたときに、
はい、
もう離れられなくなるわけですよ。
はあ、はいはいはい、はい、
だからこれをこの概念っていうものをしっかり考えた上でブランディングとかコピーライティングを学んだときにものすごい力を発揮すると思いますね。
ああ全然違いますね。確固とは全く変わってきますね。多分
だってもう具体的なアクションプランにつながるじゃないですか。相手の可能性を広げるって考えれば、
はい、はい、
じゃあどうすればいいかって話になるじゃないですか。ちょっとオリジナリティがあるとかって言われても、相手のためにはならないですよね。なんか自分の中でって、なんか自己完結しちゃう可能性が高いですよね。
はい。
じゃあ勉強しようみたいな。
うん。うん。 そうなります、確かに。
だからそれはやっぱ、次のアクションが見えてこないんで、確かに本質的ではあるのかもしれないですけど、でもそれを一歩、次のアクションを見えるぐらいの具体性を持たせたら、これぐらいになると思うんですよね。相手の可能性を広げるっていう。
はい、はい。
で、しかも、応用ができる。自由に、はい。そのテンプレートではない範囲で、本質を翻訳すると、相手の可能性を広げるっていう言葉になると思うんですよ。
はい。
で、これを考えればもう、これ考えるだけです。情報発信するときは。
はいはいはい。
じゃあ何を言えばいいのかって分かるじゃないですか。
はい。
てか、相手がどんな人か分かんないともう無理ですよね、これ。
ああ、そうですね。
そもそもとして。だから相手のことを考えるんですよ。
はい。
最初に話したコミュニケーションと同じですよね。みんな相手がいないんですよね。自分が発信したい情報だけをこう、
そうです
ね、バーッとね、独り言のように発信して、なんで俺の話を聞かないんだみたいな。
そう。
違うんです。相手がいて、相手の可能性を生かすために情報発信するんですから。
はい。
あるいは商品を売るんですから。
はい。
だから相手の可能性を生かすってこうだけです。広げるってだけです。
ああ。
うん。
すごいですね。全然違いますね、それは。本当に。
意識の差だけで大きく変わるわけですから、ぜひ、変わってもらいたいなと思います。多分、普通に生きてて、日常で、こうやってこれが意識できたとすれば、普通になんか人に好かれるようになると思うんですよ。
ああ、そうですね。
だって、相手の可能性を生かせるようになるわけですから、考えれるようになるわけですよね。相手がしたいこととか、相手が望んでることとか、
はい、
相手が怖がってることとか、
はいはい、
困ってることとか、気がつけるわけじゃないですか。
はい。
でそういう時に一緒にやろうとか、って言える人になった時に、もう好かれるじゃないですか。
そうですね。
うん。いやいや、俺は相手に合わせてそんなことしたくないみたいなこと言う人いるかもしれないですけど、
はいはいはい。
いや、じゃあなんでビジネスしたいんですかって思うんですよね。
うん。合わせるのとはまた違いますよね。合わせる。
違うと思います。相手ができないことですから。怖がってたりとかして。あるいは言語化できてないとか。
はいはいはい。ああ、そうですね。
一歩踏み出せてないことですよね。
そうですね、はい。
それを一緒にやるとか、まあ、一緒にやらなくてもいいですけど、なんか察してあげれば、導けるじゃないですか、その人。
そうですね。
これって普通の日常の同僚とか、友達とか、はい、家族とか、活かせると思うんですよね。
はい。
なんか例えば、クリスマスどこどこ行きたいんだとかっていう話が、舞い込んできたとしますよ。普通に生きてたら入ってくるじゃないですか、そんな情報。
はい。
なんかこれが欲しいなとか。ここ行ってみたいとか、
はい、
っていうのをやってあげればいいじゃないですか。
うん、
単純にですよ。
単純ですね、
うん。商品売るのもそうじゃないですか。
うんうん。そうですね。
うん、でもでそれは別になんか僕らがいやいや仕方ねえなとかって言ってやってるわけじゃなくて、
はいはい。
なんかやったらみんな喜ぶから、
うん、
嬉しいなみたいな。
そうですね。サプライズ的な気分。
そんな感覚出てきますよね。
はい。
だから楽しいと思うんですよ。
はい。
できたら。うん。だからその、僕らは勇気を出さなきゃいけないわけですから、人よりもね。人が勇気が出せないことをやったり、言ったり。
はい。
人が活かせない可能性を自分で活かしてみたり。
はい。
でいきなり、やっぱ無理だと思うんですよ。その相手の可能性を活かすとか広げるって言っても。
はい。
やっぱいきなりね、そんな人に明日からなれるんだったら、世話はないわけじゃないですか。
はい。
だから日常から気をつけて、コンビニの商品を新しいものを買うとかってどこからやらなきゃいけないんですか。
そうやって一個ずつこう、自分に意識を深めてあげる。
そうそうそう。だって、
はい、
コンビニでうまいものを教えるだけでいいんですよ。
ああ。
どう思います？友達に、いや、これうまいぜとかって言われて、めちゃくちゃうまかったら嬉しいじゃないですか。
はいはいはい。
それ相手の可能性広げてますよね。
そうですね。
だって相手は絶対自分じゃ選ばないものを選んでるわけですから。ってだけじゃないですか。
そうですね。
だ別になんか大したことじゃないんですよ。
結構音楽とかもそれで知ってすごくなんていうかいい出会いとかありますもんね。
そうですよね。
はい。
だそのためには自分がいろんな音楽聴かなきゃいけないし、
はいはいはい。
いろんなものを見なきゃいけないわけですよね。
はい。
見てたらいろんなことがわかるんです。
うん。
みんな見ないからダメなわけで。
はい。
いろんなものに興味を持たなきゃいけないんですよね。
はい。
でそうした結果それをただ単にちょっとシェアするだけで相手の可能性広がりますから。
はい、
好かれるんですよ。
はい。
それは Facebook でも一緒ですよ、
うん。
ここのラーメンはめちゃくちゃうまいから行ってみた方がいいですよって Facebook にアップするだけですよね。
はいはい。
そしたら、行った人からコメントつくじゃないですか。
うん。
まあ、あるいは知ってる人から。
はいはい。
いや、うまいですよね、みたいな、うん。っていうだけですよね。そしたら、あ、この人は面白い情報をアップしてるなって思うじゃないですか。
はいはい。
注目するようになります。名前覚えますよね。
そうですね。名前覚えますね。うん、
っていうのの積み重ねだと思いません？
うん。うん、そう思いますね、うん。
ブランディングとか考えないですよね。
そうですね。ブランディングとか、俺様とかじゃないですね。
うん。もちろんね、テクニックとしてブランディングっていうのは学んだ方がいいですよ。
はい。
ただ、根本的な問題として、なんか、この概念が欠けてると、俺様になっちゃうんで、やっぱ。
はいはい。
俺様はね、やっぱ情弱相手なんですよね。
ああ。
裸の王様ですから、結局。
そうですね。確かに。
俺様の言うことは正しいって言ってるやつは。
はいはいはい。
裸の王様じゃないですか。
はいはいはい。
そうなったらもうなんかふと自分が見えてしまった時に、うん、あ、裸だ恥ずかしいみたいな、
うん、
ことになるじゃないですか。
そうですね、
うん、だからその人は俺様になってる人は自分もそれが信じてやってるんだと思うからその、はい、その瞬間見えてないと思うんですよ、
はいはいはい、
自分のことすら、だから自分が裸だってことを気がついてないと思うんですよ、
うん、
ただ気がついた時にやっぱ心のショックがでかいですから、あと多分普通の人は俺様になれないんで。
そうですね。
あのそこまでなんか思い込み激しくないじゃないですか。
はいはいはい。
あ、ブランディングってこうやるんだ。じゃあ俺様になろうみたいな。
はいはいはい。
で、できるとやっぱ少ないですよ。すごい稀なんですよね。
そうですね。確かに。劣化版みたいになっちゃう
んです
ね、
うん。でもできちゃう人がいて、できちゃう人の周りにこう情弱が集まるから、なんか儲かっちゃうっていうのがちょっと 怖いところではありますよね、インターネットの。可能性でもあるし、怖いところでもありますよね。はい、で、まあ多分普通の人普通のなんか感性を持ってる人だったら多分そうはなれないと思うんで、じゃあ、やっぱり、どうせやるんだったら役に立った方がいいと思うんで、相手の可能性を広げてあげるってことを考えれば、それだけでいいと思うんです。
はい、
でですね、トップダウンが崩壊してるんですよ、情報化社会ってものは。トップダウンで情報統制したりだとか、管理するっていうことがもう、
はい、
もはやできなくなってるんですね。
はいはい、
それはラジオとかテレビで一方的に情報発信してそれをみんなが信じるみたいなことができなくなってるのと同じで、だから多様化っていうのはそういうことなんですよ。
はい、
わかります？多様化ってことはそれぞれがみんなの自由意志で動いてるバラバラにいる人たちがいるってことですから、みんなバラバラしてるんですよ、
はい、
その自由意志で動いてるから。でも自由意志でやってるような気がしてるだけだって、その人たちは、
はいはい、
なんか自分の好き勝手やってるようで実はできてないんですよ、何にも。
はい、
そう思いません？例えば、
はい、
友達を思い浮かべてみて、友達は誰かに命令されてサラリーマンやってるわけじゃないですよね。
ああ、そうです
ね。誰かに命令されてなんか同じような大量生産品の服を着てるわけじゃないですよね。
はいはいはい。
ですよね。
はい。
でもなんか自分でやってるような気がしてるじゃないですか、好き勝手。
そうですね、そうですね、うん、確かに。
でもなんかできてないですよね。
そうですね。なんか枠の中に閉じ込められてるみたいな感じですか、ね、
うん。これが今の社会なんですよ。
あ、
はい、多様化ってそういうことなんですよ。
はい、
だって普通の人はやっぱ可能性を生かせないですから、
はい、
いろんな選択肢があったとしてもやっぱり無難なものを選んじゃうんですよ、
うん、
怖いから、
はい、
だからよく言いますよね、あの学校の制服、制服があった方が楽だとかって言うじゃないですか。
あ、
はい、あのなんかだったと思いますけど、ただあの私服化した学校があって、はい、もともとの制服もあって、
はい、
結局制服で来るやつの多いみたいな。
あ、
毎日選ぶのめんどくさいからみたいな、
はいはいはい、
で多様化ってそういうことなんですよ、
うん、
なんか自由なんだけど自由じゃないみたいな、
はいはいはい、
でしかもそれで立ちが悪いのは自分で選択してると思ってるから気づかないっていう、
うん、そうですね、本人たちは思ってないです、
思ってないですよね、
はい、
でも決定的に可能性を失ってるんです、自分で殺してるんですよね、
はい、
だって命令とか統制されてるわけでもないのに、なんか勝手に自分の体の中に閉じこもって、狭い世界に閉じこもって、
はい、
可能性を生かそうとしてないわけですよね。
そうですね。
それってすごいもったいないことだと思うんですよ。
はい。
で、そういう人たちがいっぱいその辺にいるわけですよ。自由意志でバラバラと多様化した人たちが。
はい。
で、そこに次の世界を見せることができれば、なんかいい世界になると思いますね。
そうですね、もうまさに僕も自分の友達にそれをしたいなと思ってます、
うん、だからすごい単純な話だと思うんです、
はい、
だね、みんなが知らないようなブランドを教えてみるとか、
はい、
音楽を教えてみるとか、 そのシェアをすることによってやっとこう可能性がつながるわけですよね。
はい。
でこれからどんどんどんどん可能性多くなってくるんです。インターネットの可能性、グローバル化の可能性、人と人の可能性。でもみんなそれがやっぱ活かせてない、
はい、
特に気がついてないし、そういう教育受けてないし、やっぱ教育ってトップダウンですから、トップダウンに慣れてるんですよ、はい、上から言われたことを覚えるっていう詰め込みをしちゃいいじゃないですか。それで、はい、だって何年間ですか、小学校幼稚園からですよね、言ってみれば。
そうですね、うん、
だから10年以上それに浸ってるわけじゃないですか、
はい、
しかも子供ってのは大体10歳ぐらいまではエゴがないですから、
あ、
うん、染まるんですよやっぱ、
はいはいはい、
でそれが思考のベースになっちゃうわけですよね。トップダウンで上から言われたことが正しくて、歴史の教科書を覚えたらそれでいいみたいな、あの一字一句覚えて暗記したらテストで点取れるみたいな
そうですね、はい、
そういうことじゃないですか。だからそれ慣れすぎちゃっててやっぱ考えにくくなってると思うんで、だからそこが問題なんですよね。でそれに気づいてないんで、で気づけないんで、はい、普通はだから気づかせてあげる必要がありますよね。
はい。
だから今僕が言ってるような、その相手の可能性を広げるっていうことをビジネスでやったら、はい、なんかもっと面白い世界になると思うんで、だから今こうやって話してるんですよね。
はい。
で商品っていうのはイコール可能性ですよね。
はい、はい、
次の世界ですよ商品っていうのは。
はい。
で役に立つっていうのは普通なんですよ。だから車が10キロ速くなると一緒ですよね。
はいはい。
10キロ速くなったらいいかもしれないですけど、あるいはブレーキが効くようになるとかね
はいはい
はい、いいと思いますよ。
はい。
ただ想定内じゃないですか。
まあまあ、もう元からあるもんですよね、うん、
それはやっぱ閉じた世界です、すごく、はい、でそればっかりやってると閉じた世界のままですから、逆に言えばですよ、閉じ込めてるみたいなもんなんですよ、人をそこに。ビジネスがそれをやっちゃうと、
はいはいはい、
もちろん必要ですよ。車のね、タイヤのブレーキの性能を上げるとか、
はい、
タイヤ自体の性能を上げるとか、スピードを上げるとかって必要じゃないですか。
はい。
うん。でも、やっぱそこっていうのは、あんまり僕らが意識しないっていうか、意味がないんですよね、意識しても。だから車を作るんだったら、新しいデザインとか、新しい機能性とか、新しい価値観とか、新しいコンセプトとかっていうのを用意しなきゃいけないですよね。
そうですね。
うん。じゃないですか。なんでしょうね。車といえば何ですか。
車といえばですか。
アルファード 2.0 みたいなね。
はい。
色が変わりましたとか。
はいはいはい。はい。
ウィングがちょっと大きくなりましたとか。
はい。
アンテナの感度が良くなりましたとか。
うん。
バージョン 2.35 とか言われて。
はいはいはい。
って思うじゃないですか。
わかりにくいですね。
そうですよね。意味がなく、はい、意味がないですよね。だから、新しい世界の提案が感動を生むんですよね。で、それを商品でやらないと、売れないし、可能性が開かれないし、
はい、
何の意味もないってことです。
はいはい
はい、だから、ぜひ、これを聞いてる人が、もし、閉じた業界にいるとかだったら、そこから、その業界と全然違う人たちを繋げなきゃいけないし、
はい、
それは、なんて、こっちの理論を押し付けるわけじゃなくて、
はい、
全然知らない人に対してこんなものもあるよっていう可能性の提案をしていくわけですよね。そこを考えなきゃいけないですよね、
はい、
いやこれこの伝統芸能をこれ知ってもらいたいんですよとかって言って、なんか自分がとかって言ったら誰も寄ってこないですよそれはは
いはい、はい、
全部そうじゃないですか。いやうちのラーメンはこだわりがあってねとかって、
そうですね、
いやそんなの知らないですよみたいなことじゃないですか。
はい。
だからやっぱ相手に新しい世界を見せるっていうことを、可能性を広げるっていうことを考えるときに商品も生まれるし、その新しい提案オファーっていうものができれば商品売れますよねってことですよね。
はいはい。
でしかもみんな喜んでくれるし、しかもそのお客さんと僕らも新しい世界を見れるじゃないですか。
はいはいはい。
だすごく楽しいビジネスになると思うんで。
そうですね。
まあそんなところですかね。情報の支配をするっていうのはすごく簡単で、さっきも言った通り、まあ概念的にはフィールドを決める、境界線を決めるってことと、ルールを定義するってことと、外から人を呼び込むってことで、具体的にはコンセプト化して情報発信基地を作って、そしてそれをコミュニティ化して、でその後商品として新提案をする、オファーをする、
はい、
でそうすることによって相手の新しい可能性っていうものを開くことができる。で開くことをしないと飽きられちゃうよねっていうことですよね。 切られちゃうし、まあ、そもそも意味がないよねって話ですよね。
はい、
でそれができた時にビジネスってうまくいきますよって話です。だからこれお金と交換することもできるし、情報の支配もできる、両方できればお金が稼げますよねっていう。
はい、
何か質問は
質問ですか。
こうなんかここが具体的に分かりませんとかってあります？
いや僕はさっきの相手の可能性を広げるっていうもう一言でもうなんていうか霧が晴れたというか、
うん、
それだけで何ですかね。でも本当に文章を書くときとか具体的にやることがだいぶ変わると思うんですけどね、
うんうん、
も
う
それがそれを意識するだけでも十分だと思いました。
そうですよね。やっぱねちょっと絶望的だったのはアンケートとかで、
はい、
ブログの作り方が分かりませんとか、
ああ
教えてくださいみたいなのがあったわけです。
はいはい、はい、
もっとなんかあれでしたけど、なんかそういうことじゃないんですよ、
うん、そうですね、うん、
それは調べてくださいって話ですよ。
はいはいはい、
僕が教えることではないし、でやっぱちょっと想像力と自分の可能性を生かすってことは自分で動くってことですから、だから分かんないんだったら調べてもらいたいんですね。
そうですね。
だってそれだけで、ウィキペディア読むだけで、もう100年前の人とは1万倍ぐらいの差が生まれるわけですよね。
はい。
知らないこといっぱい知れるじゃないですか。ただそれだけなんです。
はい。
みんなと同じお笑い番組見てたらみんなと同じことしか分かんないんですよ。ちょっと変えるだけ。で、他の人とは違う可能性を自分に取り入れることができるし、
はい、
自分の世界をぐっと広げることができる。で僕は本は読まないですけど、
はいはい、
で漫画はもう何千冊と読んでるし、誰も読まない漫画を読んでるし、誰も読まないようなね、ジャンプばっかり読んでるわけじゃないですよ
そうですね、なんかマニアックなの読まれてますね。
そうそうそう、マニアックなものほど読んでるわけですよ。
はい、
それは何でかって言うと、もしかしたら面白いかもしれないじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
読んでみないと分かんないですよね。
はい、
だから映画も相当見てますけど、どうでもいい映画を見るんですよ。どうでもいいっていうか、もちろんそれは興味があっての話ですけど
はいはい、
ただやっぱ売れてない映画とかを探すの好きなんですよ。 B 級とかを探すのとかって、
はい、
やっぱ面白いかもしれないじゃないですか。
うん、
だ かもしれないってことですよね。それをちょっとやってもらいたい、時間をかけるとか行動して、でそれが行き過ぎると僕らみたいに漫画ばっかり読んでるとか映画ばっかり読んでるみたいになるから、はい、まあ、それはそれでいいんですけど、だ僕はそれが好きだから、
はい、
うん、だからもし、ね、それで大好きなものが見つかるんだったらそればっかりやれてもいいと思うんですよ。
いや、そうですね。はい。
うん、で、どんどん、もちろん、そればっかりって、それだけに固執してるわけじゃないですよ。僕はいろんな世界に興味がある、はい、興味があるというか、興味を持とうとしてるんで、うん、で興味のない世界もね。
はい。
だから、漫画家さんとご飯に行ってみたりとか。
はい。
で、それもなんか、その、どうやったら出会えるんですかみたいな質問もあったんですけど、
はい。
それは、自分の世界を広げた結果ですよ、一個一個。
うん。
だって、普段行かない場所に行けば出会える人が増えて、
はいはいはい、
セミナーに行って自分のことを自己開示していったら友達が増えるわけですよね。
あ、
友達の友達がまた増えるわけじゃないですか。
はい、
っていうことをちょっとずつやるだけですよね。で僕なんて相当引きこもってますから、だから友達なんてほとんどいないんですよ
はい、はい、
それでも出会えるんですよね、出会いたい人とは。
はい、
それはやっぱそれは明日に出会えるとかね、1週間後に出会えるとかって話じゃないですけど、3年後とか4年後って考えれば出会えるはずなんですよ。
そうですね、うん、そうですね
365日あるわけですかね、1年、
はい、
毎日毎日少しずつ違う世界っていうものを自分で広げていけば、はい、めちゃくちゃ広がると思いますね。
いや、めちゃめちゃ広がると思いますね。
めちゃくちゃいろんなこと知ってるし、めちゃくちゃいろんな人と出会えてるし、
はい、
なんかいろんなスキルが身についてるはずなんですよ、うん、でも365日中毎日なんか普段と変わらない生活をしてたらたまにビジネス興味あるから音声聞いてみるとかやってたら
はいはい、
それはだから僕の365年分かかるわけですよ。
はい、はい、
1年に1回それだったらね、
はい、
週に1回でも僕よりも圧倒的に遅いわけじゃないですか、うん、っていう、ただそれだけなんです。
はい、
積み重ねですから、積み重ね、未来を変えるのって現在の積み重ねですよね。今ある選択肢をちょっとずつ組み替えていくことによって未来って変わるわけじゃないですか。
はい、
うん、じゃあ変えなきゃいけないですよね、ちょっとずつでいいから。いきなり変わんないですよ、未来なんて。ちょっとずつ変えてたらね、変わるんですよ、ガラッと、はい、 そういうことです。
はい。
なので、じゃあ、まあ、具体的なことがわからないっていう人も多分いるとは思うんですけど、
はい、
ただその具体的なことっていうのが、もしもブログの作り方とか、Facebook のアカウントの取り方とか、そういう話だとすれば自分で調べてみてください。で、コピーライティングの話とかブランディングの話をもっと聞きたいっていう場合は、本屋に行ってください。あるいはセミナー何かに出てみてください。もしくはいろんなものを見てみてください。見るだけでも分かるはずなんで。
はい。
ということです。僕はその今このお金の源泉って話で概念をしっかり理解してもらいたいんで、でそうすれば応用が効くようになるんで、
はいはい、
本当に自由自在にお金が儲かるようになるわけ。稼げるようになる。稼げるポイントが見つかってそれを形にできるようになるんで、
はい、
そしたら一生お金に困らないし、時代に左右されることもないっていうか、時代をうまく掴むことができますよねっていうことなんで、だからそこをぜひ注目してみてください。じゃあまた、次の音声何かわからないですけど、どこかでお会いしましょう。じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。